環境、補助します。農業用資材などの購入費用。コロナ禍における原油価格、物価の高騰による影響を受けた農業従事者の負担軽減のため、農業用資材などの購入費用の一部を支援します。詳細は市ホームページをご覧ください。対象は市内在住かつ東京南農業協同組合の正組合員で、市内で年間50日以上耕作する農業従事者など、補助率、消費税相当額を除いた購入費用の2分の1、上限額10万円。申し込み、領収書などを添付した申請書を持参または郵送。入金までの流れです。1、審査後、支給が決定した申請者に市が決定通知と請求書を送付。2、申請者が市に請求書を提出。3、指定口座に市が入金。申請期限は令和5年1月31日。申し込み問い合わせ先は経済課農政係です。ご協力ください。基本計画策定のためのアンケート調査。仮称第3次稲城市環境基本計画と稲城市緑の基本計画の策定に伴い、市民・事業者を対象にアンケート調査を実施しています。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ先です。仮称第3次稲城市環境基本計画については、緑と環境課、環境政策係。稲城市緑の基本計画については、緑と環境課、緑と公園係です。生物多様性推進講座、鳥クラフトを作ろう。市内に生息する鳥などのクラフトを作りながら生態系を学びます。今回はリモートで開催します。対象、市内在住、在勤、在学の小学生以上の方。8月4日木曜日、午前10時から11時半。定員は申し込み先着順10組です。パソコン操作に慣れていないお子さんは保護者と一緒に参加してください。講師は、よそみっこの萩本王氏です。申し込みは、市ホームページ内、申し込みフォーム、墨字版2面掲載の QR コード参照。7月16日土曜日から。申し込み期限は7月22日金曜日です。申し込み問い合わせ先は、緑と環境課環境政策係です。ご協力ください。簡易待機調査。自宅の軒先やベランダで、車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物の簡易測定にご協力いただける方を募集します。調査は、夏季・冬季の年2回実施します。調査器具は、職員が自宅に配布、回収に伺います。また、調査結果は後日郵送で報告します。日時は8月23日火曜日午前7時から24日水曜日午前7時。定員は申し込み先着順22人です。申し込みは電話、ファックス、メールで。申し込み期限8月1日月曜日です。申し込み問い合わせ先は生活環境課環境保全係。ファックス番号378-3310番。E メールアドレス kankyou@city.inagi.lg.jp です。オープンハウス開催。プラスチック廃棄物の再資源化事業開始に向けて。令和5年度からのプラスチックごみの再資源化事業開始に向けて。5月から7月にオープンハウスを順次開催しています。会場では説明パネルなどをご覧いただき、質問がある方には市職員が説明します。日時、場所は次の通りです。 オープンハウス日程7月開催分。7月23日土曜日午後1時から4時。会場は城山体験学習館学習室3。7月26日火曜日午後1時から4時。会場は坂浜コミュニティ防災センター1階。7月30日土曜日午前9時から正午。会場はアイプラザ小会議室です。各回とも同じ内容です。問い合わせ先は、生活環境課ゴミリサイクル係です。夏休みに描いてみよう、環境ポスター。対象は、市内在住、在勤、在学の方。応募期間、9月1日木曜日から10月7日金曜日。テーマです。1、ゴミ減量、食品ロス、プラスチックごみ削減など。分別、リサイクルの取り組みに関すること。2、町の環境美化に関すること。ごみのポイ捨て禁止、海洋プラスチックごみ問題など。3、路上喫煙、吸い殻のポイ捨て禁止、歩きタバコの自粛などに関すること。企画は四つ切り画用紙、色彩自由、切り絵、貼り絵は不可です。作品は本人の制作物で未発表であること。申し込み方法です。応募票を添付の上、窓口に提出または郵送。作品の裏面に、選択したテーマ番号、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、電話番号、小中学生は学校名、学年を記入してください。応募票は生活環境課、または市ホームページで入手できます。応募作品は返却しますが、入賞などにより返却時期が異なります。応募作品の著作権は稲城市に帰属します。展示などに伴い、入賞者の氏名、学校名などを公表します。入賞作品について、入賞者には賞状と副賞を送ります。入賞作品は市内で開催する環境ポスター展で展示します。各部門の最優秀作品は、ゴミリサイクルカレンダーの表紙に使用します。また、テーマ1の最優秀作品は、ゴミ収集車に掲示します。テーマ2と3の入賞作品は、犬の糞やポイ捨てなどに困っている方に啓発用ポスターとして配布します。令和3年度最優秀賞受賞作品です。ゴミ減量リサイクル部門最優秀賞小泉亮さんの作品。ポイ捨て禁止部門最優秀賞川島唯人さんの作品。路上等喫煙禁止部門最優秀賞、八尾板海さんの作品。以上、申し込み問い合わせ先は、生活環境課環境保全係です。視聴コラム、ナンバー127。大空町へ新旧町長を訪問。5月15日から16日にかけて、姉妹都市である北海道大空町へ渡辺市議会議長と共に訪問しました。4月22日に任期満了で退任された前町長の山下英二氏に謝意を伝え、23日から新町長に就任された松川一正氏を表敬訪問し、合わせて町議会の新議長原本哲美氏と新副議長斉藤博之氏にもご挨拶させていただきました。山下前町長は昭和53年に女満別町役場に就職し、農政係長、企画調整係長などを経て、企画財政係長時代の平成15年に町長選挙に出馬し、初当選しました。就任後すぐに旧東藻琴村との合併という大仕事を成し遂げ、平成18年に大空町の発足と同時に、 大空町長に再選され、以後、4期16年、女満別町長から通算すると、5期19年にわたって町の発展に尽くしてこられました。現在62歳という若さですので、現役で活躍される気力、体力はまだまだ十分おありだとお見受けしておりましたが、昨年12月町議会の一般質問に答える形で、現任期満了をもってバトンタッチするため、令和4年4月の選挙には立候補しないとする決意を表明されました。あまりにもあっけない退任表明に驚きましたが、山下さんは女満別町長に初当選したその時から、ご自身の引き際を常に考えておられたとのことです。昨年11月6日には稲城市までお越しくださり、市政施行50周年記念式典にご出席いただきました。その時には何も言ってくれませんでしたが、すでに決意をされていたことを後で知り、少し残念な気持ちでした。私はこれまで女満別町、大空町に計7回行っております。最初は平成11年で、稲城市消防団の分団長として、女満別消防団との交流のために訪問しました。この時の町長は、山下さんの先代の方でした。2回目は平成15年で、稲城市職員組合の執行部として訪問しました。私たちは親睦旅行だったのですが、その年に女満別町長に初当選された山下さんが、とても温かく迎えてくれたことを思い出します。その後、4回目は平成23年で、私が市長に初当選した年の女満別観光夏祭りへの招待を受けて、大空町を訪問し、初めて旧東もこと村エリアを案内していただきました。以降、山下さんが稲城に来てくれたり、私が大空町に行ったりして、相互交流を深めてまいりました。大空町の皆さんはいつ訪問しても、私たちのふるさとのように心よく受け入れてくださいました。その中心であった山下さんがいなくなると思うと、寂しい思いがします。松川新町長は、平成4年に、女満別町役場に就職し、総務、福祉、商工観光、建設、教育委員会、社会福祉協議会などの各部署を経験され、大空町の行政に明るい方です。今回、松川新町長にお会いして、姉妹都市交流を継続発展させていきましょうと約束してまいりました。山下さん、長い間ありがとうございました。そして松川さん、これからよろしくお願いします。大空町の発展と両自治体の絆がさらに深まることを記念しながら、姉妹都市交流事業を進めてまいります。市民間の交流がさらに深まりますよう願っています。稲城市長、高橋克弘。